エニアグラムシリーズの最終回タイプ789、彼らは何を信じて何を話すのかということで、このチャンネルは出版業界かけるウェブ業界の二刀流である成島拓が自由と安定を両立した豊かなライフスタイルを実現する情報発信 MBA について話していきます。いいねフォローよろしくお願いいたします。そして音声の概要欄で SNS 集客のセンターピン戦略、プレゼントしています。顔出しなしでバズりも不要、少ないフォロワーでも複数 SNS から毎日集客して売り上げを生み出す方法をぜひもらっておいてください。ということでね、3回にわたってお届けしてきたエニアグラムですね、ぜひね聞いてない人は前の音声も聞いてほしいんですが、今回エニアグラム全部で9つの性格があるうちの789について話していきます。早速タイプ7の話ですね。タイプ7はねファンラバーと呼ばれてますね。これ、繰り返しになるんですけども、キヒさんが考えたキャラクター名を説明として使わせてもらってます。ファンラバーはね、ファンっていうのは楽しいことが好きっていう、そういうことですよね。ラブは楽しいことを愛してるっていう、そんな人、楽しいこと大好きタイプって感じです。で、見た目はね特に決まった体型っていうのはないんですけど、特徴としてはね大きな身振り手振り、動作が大きいっていう感じですね。で、無意識の特徴、無意識的な信念は満足するものを手に入れたらうまくいくというものですね。結構物欲もあって、あれも欲しいこれも欲しいもっと欲しいみたいな、そんな性格です。で、特徴はね明るく楽天的で、お調子者、話好きっていう感じですね。話すスピードもかなり速くて受け答えも早いですね。よく話が、あっちこっち飛んで、でもね飲み込みも速くて手先も器用ですね。口癖はね、いっかとか、そういえば面白いよねとか、ラッキー、素晴らしい、ハッピーとか、そういう感じですね。で、そういえばって言って話飛びまくる感じですね。誰かね周りにも思い当たる人いるんじゃないでしょうか。で、本当にね部分部分でこの人だなと思う人いるんですけど、典型的な人っていうのはね、思い浮かばないかな。ただ部分的にはねきっと誰の周りにもいるんじゃないかと思います。部分的で言うと、話コロコロね変えるっていう、そういう人は割と多いですよね。有名人で考えると漫画のキャラとか分かりやすいかもしれないですね。漫画のキャラっていうのは意図的にね際立てするために分かりやすく描かれていることが多いですね。で、コンテンツビジネスの視点で言うと、自分のキャラクターを作るときには、こういうね漫画のキャラを作り込むようなイメージでちょっとね特徴を際立たせてね思い込むっていうのは一個の有効な方法です。で、これ調べるとね象徴的なキャラクターとしてねサザエさんとか挙がれてるんですけど、ちょっとね分かんないですね、ピンとこなかったんですけど、例えばルフィとかイメージ近い気はしましたけどね。はい、という感じですね。他有名人でいうと明石家さんまさん、新庄剛志さんなどが挙げられてます。ただね新庄さんについてはね、阪神時代の新庄さんはねその日本ハム時代とかと比べて、そして今の監督の時代とかと比べてそんなに明るくなかったという話もあるんで、環境的なものもありますね。もしかしたらねメジャーリーグでエンターテインメントとしての野球馬なんで、パリーグ盛り上げるためにああいった振る舞いをね使命としてやってるっていう可能性もありますね。本人も結構考える人で、発言聞いてると本当の性格タイプ7か分かんないけど、ファンサービスとしてタイプ7として振る舞ってるみたいな可能性もありますね。これ実際会ってみないと分かんないってとこですよね。はい、結構ね野球の話は好きなんで結構喋っちゃうんですけど、新庄さんが上がってたんで、新庄さんがメジャーリーグから帰ってきて、日本ハムが東京から北海道に移転するタイミングだったんで、北海道にファンを作るというね役割をね野球界から与えられた、だからそう振る舞ったのかもしれないですね。阪神時代は暗かったのに日本ハムで急に明るくなったっていうのは、その役割を全うしていた、そうしようとしてただけなのかもということですね。そういう感じだと、タイプ6のウィング7なのかとか、タイプ7でウィング6なのかとか、そういう系かもしれないですね。ただ今ねビッグボスと呼べって監督で言ってるからね、次のタイプ8が名称がビッグボスなんですよ。で、これはね新庄さんと見た目全然違いますけど、なんか柔道家とか相撲取りみたいな、なんかごつい親分みたいな感じですね。無意識の特徴はタフでその場の主導権を握ればうまくいく、俺が支配してればうまくいくという感じですね。特徴はね存在感があって、体型に関係なくオーラがね大きく太い感じですね。どっしり重い貫禄があるとか、そんな感じですね。声が低くて無駄に大きく、話すスピードはゆっくりめで、ぶっきらぼうで遠慮せずにはっきりものを言う感じですね。口癖は、白黒はっきりさせろ、さっさとやって、結論から言うと徹底的に一か八か、敵か味方か、細かいことはいいからっていう感じですね。で、また補足になっちゃうんですけど、さっき新庄さんがビッグボスと呼べと言ってるのは、アメリカでね監督のことをボスから来てるっていうね、そこから来てるんで、この性格的なビッグボスとの関係はないと思います。ただね、そのビッグボスっていうそのイメージ通り、組織のリーダー的立場になることが多くて、リーダーとして仕切りたがる傾向にあるのがこのタイプ8ですね。有名人調べてもあんまりピンとくる人を挙げられてなかったんですけど、例えば織田信長とかが挙げられてますね。あとは トランプ大統領はね、見た目いかにもビッグボスタイプ8って感じしますね。ドラえもんのキャラだとね、まあ、ジャイアンが分かりやすいですね、うん、そんなイメージです。そして最後タイプ9ですね。タイプ9はピースって名前ですね。平和のピースですね。おおらかな感じだけど見た目は包容力があって、まあ、どちらかというと立派な体格、熊のプーさんみたいな感じの、うん、そんなイメージですね。無意識の信念は周りの人に問題がなければうまくいくというもので、まあ、調整役とか調停役になりやすい傾向があります。うん、性格的に大らかで落ち着きがあって辛抱強くマイペース、うん、なんだけど一方でね怠惰で無気力に見えるってこともありますね。結構自己肯定感自己評価が低めで人にね同調しやすいですね。うん、口癖としてみんなで決めようよとかどっちでもいいよあなたが決めてっていうようなことを言いますね。マスコットキャラみたいな感じ、うん、身の回りの人で考えてるとどうだろうな、思い当たる人いますかね。僕が思い当たるのは結構この岸さんの本を例にエニアグラムは喋ってますけど、この本を作ったね今フリーの編集者さんがタイプ9だっていうふうに、まあ、言われてるし本人も言ってたと思います。有名人だと綾瀬はるかさん、有村架純さんなどが挙げられますね。ただ彼女たちはね女優なんで実際の本当の性格って分かんないですよね。演じてるね役割のイメージついちゃってるんで、まあでも雰囲気だけで言えば確かに有村架純さんとか綾瀬はるかさんみたいなほわんとした癒し系な感じはありますね。まあ、実際に、ね、会ってみたことないんで分かんないですけど、自分がね関わりの深い人とかコミュニケーション量が多い人でぜひ ねこの人タイプ9かなって考えてみてください。はい、ということでねここまで9つのタイプについて話してきたんですけど、エニアグラムね結局何人使うのかっていう話に戻りたいと思います。ヒューマンスキルの中にコミュニケーションがあって、まあ、そのコミュニケーションに役立つということで性格分析を紹介しているということですね。でそのコミュニケーションは2段階あります。1段階目が好かれる、そして2段階目が動かすですね。ビジネス上のね関係がない友達関係だったら、まあ、1段階目だけで十分だけど、じゃあコンテンツビジネスや DRM に生かすって考えると動かすっていう要素も、うん、必要になってきますよね。じゃあ動かすためにはって考えると相手がどんな性格によって、うん、どんな振る舞いをねした方がいいかっていうのは変わってくる、まあ、もっと言えば1段階目の好かれるかどうかもね相手の性格によって変わってきますよね。好かれた状態でビジネスならこっちの思惑通りに動いてもらいたいというそういうわけですね。まあ、これはねお客さんでもチームメンバーでも一緒です。自分の思惑通りに動いてもらうとき、うん、何にメリットを感じて、そして何を恐れて動くのか、これはね9つのタイプごと性格によって違いますので、まあ、それをよく理解するために9つの性格を全部覚えてもらったということになります。そのためにまあこういうタイプ診断が使えるわけですね。特に各タイプ診断の無意識の信念を理解することでその人を動かしやすくなります。あとですねエニアグラムにはとらわれっていう概念があって、9つの性格はそれぞれ何かにとらわれてるんですね。最後なんで全部一気に話を、しておくと、タイプ1のルーラーは憤りにとらわれてます。タイプ2のスマイリーはプライドにとらわれてます。これねニコニコタイプのスマイリーがプライドっていうのはイメージ湧かないかもしれないですけどね、結構だからみんなのためにやってあげてるのにスマイリーのプライドを傷つけると結構いきなり感情爆発して怒ったりとか、そんな感じですね。でタイプ3のクールは、虚栄心にとらわれてます。でタイプ4のワンダは妬みにとらわれてますね。他人を一番嫉妬しやすいのがワンダーで、まあ、だからこそね個性的な自分でありたい、その個性的な私を認めてほしいという欲求が一番強いってことですね。で、まあ、これね悪用厳禁なんですけど、この囚われが分かるとそれを逆手にとってその人をコントロールできるということなんですね。まあ、なので人を動かすということで言えばコントロールできるし、逆に言えば自分の囚われ分かってるとコントロールされないように防御としても使えるということですね。まあ、こういうね小難しい理論を応用するとですね、いろんな実践技が作れちゃう、まあ、そんな事実があります。はい、そしてタイプ5に戻すと、タイプ5はですね溜め込みにとらわれる、ちょっとニュアンス分かりづらいかもしれないですけど、知識を一人で蓄えてこもりがちって感じですね。でタイプ6のバランサーは不安にとらわれてます。まあ日本人はね不安になりやすい人が多いって言われるんですけど、まあ、常にね不安だから周りに合わせて同調していくという傾向になっちゃうということですね。でタイプ7のファンラバーは、うん、貪欲にとらわれてますね。自分を満たすためにあれも欲しいこれも欲しいと思いながらまだ満たされないという状態が続いちゃうと。でタイプ8のビッグボスは欲望にとらわれてます。タイプ7と似てるんですけど、まあ、物欲とかじゃなくとか性欲じゃなくて支配欲にとらわれてるっていう点が違いますね。でタイプ9のピースは怠惰にとらわれてます。まあ、これはね結構説明難しいんですけど、ただ単に怠けるってことともちょっと違うは、うん、それがね難しいとこですね。まあ、こんな風にそれぞれの性格がね無意識上で何らかの感情に支配されてとらわれてるんですね。まあ、これを逆手にとって動かすってことはできるんですけど、まあ、決してね悪用はせずに相手のメリットになる価値提供をしていい いい関係をね築くことにぜひ使ってみてほしいと思います。次はね、新しい性格分析としてウェルスダイナミクスっていうのを話していきます。これはね、どういう性格の人がどういうビジネススタイルだと富を築きやすいかというね、まあ、より実践的でビジネスに直結した内容になってきます。でね、ウェルスダイナミクスのタイプによって同じコンテンツビジネスでもビジネスモデルの組み方とかね、ビジネススタイルの向き不向きが変わってきますね。あとはビジネスをチームで行う場合にチームの役割も変わってくるんで、まあ、そういった点もね理解してもらうためにぜひね次回も聞いていただければと思います。はい、ということで今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。成島拓でした。